FM.
You ready?
Coming at you live from Nagoya, Japan.
こんにちは。名古屋市中区にあるコミュニティ FM 局ハート FM から毎週日曜夕方4時30分から前田光陽と
錦木雷神が
お届けしていく番組、日曜の午後は光陽を聞こうよ。この番組は中区錦木三丁目雷神錦木道路舗装の岩崎建設工業、江南市就労継続支援 B 型ドルフィンキッチン、就労移行支援ハーツキャリアセンターの提供でお届けします。
はい、お願いします。
ということでですね、
はい、
いやいや暑い
ね。
暑いよね。
まだでも梅雨明けてないですからね。
え、
梅雨明けてない。
いや暑い
暑いね。
暑い本当にこの時期、いつもだったら、去年まで僕だったら完全に半ズボンなんですよ。
完全にね、
はい、でも今年まだ1回も半ズボン履いてない
暑いのに。
やばい
な。どういうこと？
なんか店に入ると、
うん、
寒い。
クーラーね。
そう、あれがなんか寒暖差がさ、
外と中のね、
寒暖差と観覧車ってなんか似てない？
ん、言いたいだけでしょ
ちょっと陰踏んでるっぽいかなみたいに思ったんだけどどうでもいいことちょっと思いついちゃったから言っちゃったんですけど、
エルニーニョ現象らしいから。
ああ、エルニーニョ
台風多いらしいですよ。
あ、そうなんだ、
うん、
今年はエルニーニョだと台風が多いの。
この間もダブル台風来て、だいぶ、
うん、
ね、仮面ライダーみたいな、ね、ダブル台風、
ダブル台風ダブル台風みたいなね。
それも言いたいだけだね
いや、エルニーニョだと台風が多い
みたいです。何年に1回とかです
か？エルニーニョの反対は分かる？
エルニーニョの反対、
うん、
何ニーニョ、
何ニーニョ何ニーニョっていうのがあるんですよ。
本当に
本当にあるんですよ、
うんうん、
はい、
何ニーニョが台風、
逆の現象
少ないの？
いや分かんない。だから
分かんない、
エルニーニョが多いかとは少ないんじゃないですか
本当、
うん、
諸説あります。
本当調べ、諸説じゃないそれ諸説ではないです普通にあるんです。
わかりました、
ね、いやいや、
台風のように行きましょう。じゃあ
もうでもね、とにかく本当にそろそろもちゃんと短パンにしないと無理
ね。
汗だくになるよね、
うん、俺はあんまり汗かかないです。
短パン履かないの？あんまり、
あのゴルフは履きますよ。普段は履かないです。
なんで？
なんで、
うん、
恥ずかしいから。
恥ずかしいんだ何が恥ずかしい？
足出すのが恥ずかしいから。
ゴルフは平気なんだ。
ゴルフ、
なんで？
ゴルフ場4人しかいないじゃないですか。
いや、レストランとかいっぱいいっぱいいる。
あ、ちょっと恥ずかしい。
恥ずかしいんだ。あ、じゃあ昼の時は着替えてんだ。
嘘嘘、恥ずかしくないです。
恥ずかしくないでしょ。恥ずかしいなんて思ったこと人生で一度もないでしょ。
だってジム行ったりする時はトレーニングパンツで半ズボンです
よ。
ランニングと、
そうじゃないですか。
街中はもう、
いやいやいやいや、なんか自分の還暦パーティーの時に上半身裸でムキムキをなんか競ってたじゃないですか、うん、あれ見てる俺は恥ずかしかったんですけどやってる時は恥ずかしくなかったんでしょ。
もう全然全然世界チャンピオンですからね、あの人は。
いや、じゃあ自分のこと言ってんの？
あ、俺ね、
うん、
俺はまあ、あのぼちぼち。
そんなに人様にお見せできるほどの筋肉じゃないでしょ。
でまあまあありますよ俺。
まあまあ、でもその世界チャンピオンに並んじゃったりとかさ。
無理無理。
でもう反対側にさ、薬師寺君がいたじゃないですか
薬師寺君ね、
うん、なんだろう、あの人たちすごいじゃないですか
薬師寺君すごい。
なんでその間に挟まれて俺も脱いだろうと思ったの？
まあノリですよ、ノリ俺はしたくなかったんですけど、もうペロンペロンで覚えがないんですよ、もう記憶が。
いや、そうなんですね、はい、
そうです。
いやいや、まあまあ今日もですね、
60歳のおじいさんが頑張ってやってきますよ、
う
ん、
暑い中ね、
はい、
頑張って50分乗り越えていきましょう、
はい、ましょう
ね、皆さんも最後までお付き合いください。
雷神錦木プレゼンツエキスパートファイル。
はい、ここからは雷神錦木プレゼンツエキスパートファイル。
先
週からね、
はい、2回目です。
先週から変わってしれっと、なんか大人の番組なここだけ
なんかさ、
ねえ、
ね、ドキュメンタリー
全然喋んないですね雷神さん、
ね、
本当に
シビアな話は苦手。
僕と二人の時キリンの時しか喋らないみたいな。
なんかもうすごい硬い話で、
はい、硬くないでしょ。
なんかこう入っちゃ失礼だなと思って。
やっぱり俺知らないことをさ、うん、吸収するのってものすごく
まあ、脚本に繋がるじゃないですか。
そう、時間的にも有意義に過ごせてるなっていう。
いいコーナーだこれ。これはいいコーナーだ。
ということでですね、はい、本日もですね、
先週に引き続き、
ゲストにね来ていただいております。就労移行支援のハーツキャリアセンターの村田みどりさんと上映千恵子さんです。どうも
お願いします。
よろしくお願いします。
先週は、はい、あのこの就労移行支援というのは
何ぞや
ろ、何なんですかみたいな話をお伺いしたんですけども、はい、今日はまずそのこう支援するというこの職業を始めようと思ったなんかきっかけみたいなものとお二方あったりとかするんですか。
私はあのちょっと早く母に亡くしてまして、はいはい、その時になんかあんまり気づいてあげられなくて、そんな自分がなんかすごく嫌だなと思って、うん、誰かの小さなことに気づいてあげたいなっていうところで福祉っていう仕事を選んだんです。
お母さんは病気
あ、そうなんです。病気でちょっと早く亡くしてしまったので、そこが私の福祉に入るきっかけなのかなと思っております。
もっと助けてあげることができたはずなのにっていう。
そうなんです。もっと小さなことに気づいてあげれればよかったなとか、うん、そんなところがきっかけで福祉の世界に入りました、
はい、そういくつおいくつぐらい
ですか。ですね、私が20代後半ぐらいの時なんですけれども、はい、
もともとは別の職業されてた。
そうですね、あの全然あの違うことをやってたんですけれども、はい、はい、
なるほど、はい、そういう
ホスピタリティがすごいですよね。
やっぱ人を助けたいっていう、
ね、
気持ちが理念がすごい大きく、はい、で上映さんの方は。
はい、私はですね、もう嫁に行って違うところに住んでたんですけれども、はい、私の祖母が要介護2になった時に、はい、あの訪問ヘルパーさん、今なら分かるんですけど、はいはい、なんか全然知らない親戚のおばちゃんじゃない人が、はいはい、おばちゃんの実家に上がって、はい、30分とか1時間ぐらいでご飯の提供をしてくださったりとか、はい、お風呂に入れてくださったりとか、本当にあのスーパーウーマンみたいな感じで、はいはいはい、あの働かれてる方を見て、はい、こんな仕事があるんだって言って、なんかすごく憧れていたものがあって、うん、赤の他人なんだけど他人様のお世話をこれだけ一生懸命してくださるのって、はいはいはい、とても素晴らしいお仕事だなと思ったので、あの福祉職に、はい、やりました。
でも皆さんこう経験があって入ってくるんですね、やっぱね。
そう
自分の体験から
福祉の時っていうのは、ただその体が不自由になって、特に老人でこうお風呂に入れなくなってしまったとか、そういうことを助ける、うん、でもそこからまた今度は今度、はい、精神を病んでいった人たちを助ける方向に、
そうですよね、
こう移っていくわけじゃないですか、はい、それはなんかこっちの方が、はい、なんていうんですかね、変な言い方ですけど、やりがいがあるというかなんていうの、なんかもっと助けてあげなきゃいけないなみたいな思いとかってことですか。
別物で感じてまして、実は二次障害で40代の男性の方がものすごく、はい、それこそあの某証券会社ぐらいの感じで働かれて方が脳梗塞になられて、はいはい、半身麻痺になられた方のお世話もしたことがあったん で、はい、でその方と、まあ、あのお世話する中でお話をさせていただくと、もう一回前みたいに働きたいと、うんうんうん、何でもいいからなんかやりたいっていうことをおっしゃってたっていうところがあって、私がその頃介護職というよりは相談員のお仕事もさせていただいたので、はいはいはい、何かしらないだろうかって言って調べたら、この就労系のサービス、福祉サービスが出てきたので、すごく興味が湧いて勉強しだしたっていうのがきっかけです。
素晴らしい、はい、
そういうやっぱり一流のところで働いてた方って、ちょっと何かがあるとやっぱりすぐこう、
そうですね、
もろくこう崩れていっちゃったりとかするものなんですかね、はいはい、で逆に自分にもなんていうのこう不甲斐なさみたいなのを感じたりとかする人がやっぱり多いんですかね、
うん、はい、なんとかしてあげたいっていう気持ちがありました。
そういう思いがあって、はい、ようやくじゃあそれだったら これこっちの方に力入れてみようかということで始めたのがハーツキャリアセンター、はい、ということなんですね、
はいはい、3事業所ありますもんね。
4事業所それはあのやっぱ愛知県を中心に
そうですね、
はい、どちらとどちらに。
稲沢高野駅の近くに、
はい、裸祭りで有名な、
はい、裸祭りで有名なところなんですけれども、
はい、裸
祭りなんだ、裸祭りやる、はいはい、あ
の2017年の4月、はいにハーツがまずできまして、はい、稲沢市の方に、はい、でその2年後2019年の2月ですね、
はい、
が今村田施設長がまとめてくれてる明誠キャリアセンター。
はい、明誠は住所どこなの。
西区になります。あの上尾田駅のすぐそばなんですけど、あのモゾ、大きなショッピングモールモゾが近くにあります、
はい、できまして2021年の11月に 今度一宮駅の真ん前ですね、うん、徒歩数分のところに一宮キャリアセンターができまして、
はい、それはキャリアセンターっていうところに、うん、相談に行けるってことなんですか。
そうです、はい、
僕今こんな状況なんですけど、なんとかしたいんですけど、どうしたらいいですかみたいな相談に来られる方がいっぱいいるっていうことなんですね。
はい、はいはい、たくさん来てくださって、
あ、じゃあそれは場所をもっとしてもらった方がいいじゃん、
う
ん、
そうなんです。
そうですね。
でもう一個どこ、
もう一個が2025年、本当去年なんですけれども、5月に金山駅から徒歩7分ぐらいのところに、
この近くなんです。
金山駅、
キャリアセンター。
僕、金山駅でカラオケよく行ってますよ。
そうですか。
そこです。はい、
あ、そうですか。
そこで。
そこに相談ができると。
できました。はい。できましたので、4つの事業所で今、はい、運営をさせていただいてます。
ハーツキャリアセンターで検索すれば出てきますもんね。
出てきます。あのサイトも出てきますし、
LINE もあったりするので。この放送を聞いてて、
はい、
ちょっとそういうのに相談してみたいなっていう方いらっしゃったりとかしたら、そのハーツキャリアセンターでね、
はい、検索して。ぜひ問い合わせいただければ、ありがたいなと思います。問い合わせ
いただければと思います。
はい。
ということですね。今日はここら辺に。
わかりました。今日は上手な締めですね。
また来週ですね。もっともっとちょっとコアな話。
最終回
聞かせて。最終回って言っちゃダメだから
。言っちゃダメ。
まだまだ続く可能性もあるんだ。
わかりました、
はい。
せっかく来ていただいたんで、今日もですね、はい、聞きたい曲を聞いて帰っていただこうかな。
今日はジョエさんにね、
はい、わかりました。
曲紹介して、
はい、そうですか、はい。はい。ありがとうございます。はい、では、村田施設長のおすすめの曲です。ブルーハーツの人に優しく、お願いいたします。
名古屋市中区錦三丁目にある雷神錦、ラーメンだけじゃなくお料理も大人気。夜7時から朝8時まで元気に営業中。詳しくは雷神錦で検索してください。
岩崎建設工業、紅葉に聞こうよ。
はい、ここからは岩崎建設工業プレゼンツ紅葉に聞こうよ。リスナーの皆さんのお悩み、人生相談など私に聞きたいことを広く募集するコーナーでございます。
はい、お願いします。
はい、募集しましょう。
募集したでしょ来たでしょ。
来てますよ。
来てます。
山ほど来てますよ。
もうどっか行っちゃったんでしょ。
あのね、長いんですよ今日のメールが。長い
長い
長い。
いいじゃないですか。
だからこれ読むだけでコーナー終わっちゃうかも
でもそれはそれで
そこまで長くないですけどね、本当にね、いろいろ考えてくれて書いてくれたんで、
ありがとうございます。
ありがとうございます。ラジオネームみこわんさん、
ありがとうございます。
紅葉くん、雷神さん、こんばんは。
こんばんは。
長野のみこわんです。みこわんさんは長野なんですね。
知り合いなんですか。
え、
知り合いですか。
これ見たことあるから。
あ、そうなの。
みこわんさん、このネーミングがなんか知ってる。
なるほど。
いつも自由な雷神さんと、それにちょっとイラッとしながらも優しい紅葉くんのトーク楽しく聞いています。ありがとうございます。私は長野のすご
ーもういって
田舎軽井沢の近くに住んでいるのですが、
めちゃディスってますね。
家の周りが田んぼだらけで、夜になるとカエルの大合唱です。たまに家の中にもカエルさんが入ってきます。そのままだと干からびてしまうので、そーっと外に返してあげます。これからの季節、虫だらけです。でも私の住んでる地域は山なので、朝晩の気温が低いので、500里は一般家庭には出ません。ああ、 G ってやつですね、いわゆるね、
うんうん、
それだけは本当に良かったと思います。その代わりカブトムシやクワガタはたまに玄関のライトに飛んできます。おお、紅葉くん、雷神さんは虫は苦手ですか。私は本当は大の苦手ですが、男の子2人育てたので、息子たちが小さい頃はカブトムシを飼育していたので、なんとなくカブトムシだけは慣れました。うん。お二人も子供の頃はカブトムシなどを飼育したことはありますか。私が小学生の頃はカタツムリを飼っていました。虫ケースの中でキュウリやキャベツなどをあげてました。あとオタマジャクシをカエルになるまで育てたこともあります。今考えるとゾッとしますが、季節的に虫についてお二人の子供の頃や今現在苦手な虫などお話聞いてみたいです。リスナーさんで気分悪くなってしまう方がいたらすみません。今から謝っておきます
、これ女性じゃないですか。男性、
うん、女性でしょ。
すごい女性です。
男の子2人育てた
ね、うん、虫触れて、
だから最初は嫌だったんですよ。でも育てたら子供が触るからっていう、ね、虫平気。
平気。
全然
全然大好き。
大好き。特に好き。どういう系が好き。
僕だって家でオオクワガタ飼育してます。
今も。
うん、
オオクワガタって天然念仏じゃない
あなたね、それ なわけない。だ俺なんか違法してんの？さすがにそこまでは。
やっております。大きな魚ってなかなか取れないやつだよね。
取れない取れないけど今ね飼育できるんですよ。長く生きるの。 2,3 年生きるの。
すごいですね。
そうだからカブトムシとか他のクワガタは1年で死んじゃうのよ、うん、
はいはいはい。
で大クワガタ3年ぐらい生きるのよ。で変な話ほっとってもポコポコ
生まれるんだ。
卵産んで。
でそれをどういうなんか飼育するの大変な。
いや全然全然全然し大変じゃない。
おがくず。
いやそれも今売ってるから、あの飼育用のマット、そのおがくずね、
うんはいはい、
売ってるから。
おがくず
もう聞く気ないでしょ全然。
おがくずじゃないんだ。
じゃだって自分らの頃は、うん、要は遊ぶものがないからさ、はい、カエルだのさ、うん、そのヘビだの、うん、昆虫だの、うん、を捕まえてくるのが面白かったんですよ、ね、ザリガニ釣ったりとか、
はいはい、
トカゲも釣れるの知ってます？
知ってますよ、
ね
はい、
なんかそういう遊びしてたから大人になってから、うんだから大クワガタが取れないじゃないですか、
はい、
だから買うようになったんです。買うっていうか飼育するようにな
った。今どこ行っても取れないのかね。
いや
取れるんだろうね。
取れるんだろうけど危ないんですよ。危ない。
クマが出てくるからね。
いやあのスズメバチとかもいるから。
そう
ムカデとか。
ムカデも危ない。
ジーもムカデ危ないじゃないですか、
まあ、刺されたらね。
そうそうそう。
ジーは山にい
る
の？
ジーいますよ。樹液のとこにおるんですよ。
ジーが、
まあ、ジーは別に怖くないけど。
僕はジーは本当大の苦手ですね。
潰せる？
嫌です。
嫌なんだ。
もう逃げます。
うちの奥さんも嫌いなのさ、
うん、
であ
の好きな人いんの？
いやいや苦手なのよ。もうギャーって言って、はい、でうちのそのカブトムシじゃないクワガタムシのメス、
うん、
たまに脱走するんですよ、
はい、
そう
してうちの
ちょっとあれ
閉じまりしてください。閉じまり
出てっちゃうのよ。出てっちゃって、うんうん、で天井とかに張り付いてる時ある。
まあ彼ら飛ぶからね。
そしたら奥さんは間違えてギャーってなって、
うんまあ、メスはそれに見えるからね。
そうそうそうそうなの、
はいはい、
いう事件がよくある、ちゃんとしてよって同じこと言ってました。
ちゃんとそう
あなたと同じこと
年回りしてください
言ってました。
いや
勝手に逃げんだよみたいな。
勝手に逃げねえよ。勝手に逃げるわけないじゃん。でもねなんで僕ね子供の時全然平気だったのに
今嫌い。
今もう何も触れない。
カブトムシも
無理無理無理。
子供飼ってない。
もう飼ってない飼ってない。
うちの子も2人いて、うん子供用に本当は買ったんだけど、うん、結局自分がハマって、子供全然興味なかった。
ただその本当に記憶に残ってんのもちろん子供の時はカブトムシとかね、うん、裏山登ってて木蹴飛ばして落ちてきてたから、
もう全然いなかったよ。僕らの頃遊びがそういうのだったから、うん、いやうまい子がみんな持ってっちゃうのよ。最終のうまい子が
どんだけ都会に住んでたの？
都会じゃないよ。もう全然田舎
です。俺なんかもう超山だったからさ、ムササビとか出るようなとこだからね。
ササビは出ないですけど。
だから
そこ飛んでました。
蹴っ飛ばしたら落ちてくるから。で怖いのは それこそスズメバチとかの巣がないところを蹴らなきゃいけない。
なるほどね。
だからそれこそあのヘビとかもさ、
うんうん、
山かがしとかさ。
山かがしね。
ね。うん、マムシとかも出たし、青大将とかもいたし。
青大将は大丈夫。
だからそういうヘビとかもいっぱいいたし、うん、気をつけなきゃいけないっていうやつですよ。
すごい捕まえたけどね。
ヘビとか。いっぱい捕まえたよ。
捕まえれる。
うん、で。アリを飼ったことがある
の。ああ、なんか最終のやつでしょ。ガラスケースみたいな。
そうそうそう、理科の実験で、うんうん、アリの巣がちゃんとこう
外から
見えるっていう、
ね
うんうんうん、アリってすごいよね。
すごいんだ。
なんかすげえ統率が取れてる。みんなちゃんとしてる。
バグズライフだね、
うん、ちゃんと本当人間もちゃんとした方がいいよ。俺ら
何の話。
アリがちゃんとしてたっていう記憶があり。
だけど虫嫌いなんでしょ。
嫌いです。
今は
もう無理です。
なんでだろうね大人になって。
もう本当に嫌だ。
全然大丈夫だ。
もうなんか飛んだりとかしてるのもうブリヤーってなるの。
あのさゴルフ場行ってさ、
はい、
今の時期だとさグリーンにテントムシおる
いますね。
7、
はい、います、はい、
あれさ、うん、手に乗せてここの指先からブーンと飛ばせるんですよ、
はい、
ね、それ願い事言って、
はい、
飛んでたら叶うみたいなやるんですよ。知ってますこれ。
やるんですよって。
僕やる。
叶わないんでしょ。でも
いや叶うんですよ。
叶ったことあるの、
まあまあ、あるわ。じゃあそんな大きな願い事しないじゃないですか。例えば
パーが取れますよ。
そうそうそうそう。今日はいいスコアで回れますようにみたいな感じで。
まずそのテントウムシ触んないもん。
テントウムシぐらい触ろうよ。七星テント、ラッキーセブンスターだよあれ。
いやいや、だからそういう虫とかは、虫は自然に刺しとくのが一番いいじゃん。
飛んでっからいいじゃん。
飛んでるのこうやって こう指を出した時にそこに止まってくれたら別にそれはそれでいい。
もうさゴルフそっちのけでさ変な話あのバッタとかカマキリとか出てくるわけさ。
もう本当
に
トンボとかね。
トンボはねさすが捕まえないけど。
あとアブとか飛んでるじゃん。
アブはダメ。
もう本当さ僕刺されたことあるからアブに。
血それる、
ね。痛いよ。
もう痒いし後で。
蜂とかもね。本当嫌です。
蜂なんてさ子供の頃蜂の巣を襲ってよく刺されたよ。
蜂の巣襲うの？
もうさバンってやるとブワーって飛んでくるのが
危ないじゃん。
面白かったんですよ。
バカだね。さあそんなね昆虫の話とかができるっていうことはもう夏になってきたという、はい、ことでですね。
縛りが、
海の歌
まだ早いでしょ。海は
海ですよ。もう
だって梅雨明けしてないですよ。
もうだってもうすぐあれですよ、海の日ですよ。
海の日は20日だよ。
海よ俺の海よ加山雄三さんですから。
どうもその歌かけますね。
かけません。海にまつわる歌ということで、
ね、わかりました。
どうしても聴いていただきたい歌があります。
なるほど、
聴いてください、はい、男組でサースデーモーニング。ここで岩崎建設工業からのお知らせです。皆様が当たり前のようにご利用している道路、岩崎建設工業はそんな道路を作る仕事をしております。高い品質と優れた技術で新たな未来を一緒に目指してくれる仲間を募集しております。皆様が安心安全に走行できる道路を一緒に作りませんか？詳しくは岩崎建設工業と検索してください。以上、岩崎建設工業紅葉に聞こうよでした。ドルフィンキッチンプレゼンツバックトゥーザショーアーショー。ここからは就労継続支援 B 型ドルフィンキッチンプレゼンツバックトゥーザ昭和。このコーナーはあなたの思い出に残る昭和についてリスナーの皆様からのメッセージを紹介します。
これまだ続きでいいですよね。虫の、
虫じゃないです、もう新しいの来てるんで。まあ虫の続きでもいいですけどもせっかく来てるんで、
いい、はい、ね、どうぞ。
虫が飛んでるからそこにもほら
蝶々ね、
うん、ラジオネーム、
はい、
ゆるみさん、
はい、ありがとうございます。
こうようくん、雷神さん、こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しく聞きながら夕飯作りしています。
ねえねえ、虫外だから気にしないで。外だから。ちょっと影影
集中して読ませてください。集中して。
あなたが集中してないんじゃ怯えながら読んでますよ。
昭和の時代には電車かっこうちの地域は汽車と呼んでいました笑いに灰皿がありましたよね。高校生だった私はよくそこにゴミを捨てていました。今考えたら危ないですよね。タバコを電車で吸うこと自体危ないなと今は思いますが、あの頃は普通でしたね。こうようくんはタバコを完全にやめられたんですか？ご自宅で吸ってた頃はどこで吸ってましたか？私はタバコの煙が苦手なので今はとっても今はとっても過ごしやすいですけど、吸う皆さんは吸える場所がなくて大変でしょうね、ということです。
ですすごかったですよね。飛行機の中も吸えた
し、飛行機全然吸えてましたよね。
吸えた吸えた、なんならテレビの番組でも吸ってましたか。
吸ってましたね。吸ってましたね。吸ってる人いました ね、はい、
いたでしょ。
いましたいました。
タクシーの中も良かったし、
何でも良かったもんね。
どこで吸っても良かったじゃないですか。
そうそう、
吸わないと悪みたいな感じでしたからね、どっちかというと。
まあそれもどうかと思いますね、
昭和は、
はい、
だからなんか不良はもう未成年の頃から吸っとったじゃないですか。
吸ってる人見ましたね、ね、はい、うん、
多かったじゃないですか。
あれでも灰皿っていまだにたまにさ、うん、もう今はもうないかな、ちょっと前までさ、もう禁煙になってしばらく経つのに飛行機とか灰皿ついてたりとかしたよね。
機体が古いからね。
そうですよね。
電車もそうじゃん。
電車今もある？
もう今ない。
今あの新幹線のグリーン車もあの喫煙室
が
閉鎖されて、このあれが個室みたいになってるね、
小さな灰皿ね、あのこのヘッドレスのところのパカッとついたやつね、
飛行機ね。
そう、
今全然違う話したけど ね、そっちには触れてくれないかったのね。
どっち
で、新幹線のグリーン車の話をしたじゃないですか。
グリーン車だから違うところで吸うでしょってことでしょ。
でグリーン車っていうかあの喫煙ルーム、
喫煙ルーム、
それがなくなって。
あ、
そ
こないんだ。
なくなりましたよ。
あ、そうなんだ。
そこがあれになったんですよ。
何、
個室みたいなのなってる車両もある。
個室、
要するにあのビジネスする人たちがいくらか払うとそこ入れて完全個室みたいな感じで、
ズームかなんかするんだ。
そういうのできる車両になって
る。ズームなんかしたって山通ったらフリーズするでしょ。
で、それは分からないです、ね、まあまあ、リラックスできるんじゃないですか。
もともと吸わないから分かんないです。
もともと吸わないの？
吸ってましたけど。
ほら吸ってたじゃん。
息子できてからやめたんで、もうかれこれ30年ぐらいは、うん、
子供に副流煙にさせないために。
そうそうそう、奥さんが妊娠した時にやめた。
なるほど、偉いっすね。
ねえ、まあまあ偉いんですよ。僕
は普通に褒めて、普通にやめました
なんで？
いやいや、なんかもう それこそ生きづらい世の中になった。
あー、それで、うん、紙タバコだよね。
紙タバコ
何してたんですか？
ちなみに丸ボロです。
似合わんね。なんか赤いの？
赤いのですよ、ね、なんで似合わんねってどういうこと？
タバコ似合わないっすね。
どんなのが似合いそう？
いや、
まあ、出会った頃俺まだ捨てたと思うよ。
本当？
うん、
あの頃？
うん、
マジで？
そうですよ。僕そんなにまだキャリア的にはもう
電子タバコがないもんね、まだあの頃は。多分出会った頃は少ない
と思う。まあ、でもアイコスも持ってたと思う。
え、そうなの？
うん、
もう今ほぼ電子タバコじゃないですか？
いや、もう今何にも吸わない。わからない。いや、
世の中。
あ、世の中？
うん、
いくらかもわかんない。
まあ、値段ね。
うん。
うん、僕らの頃多分250円とかじゃなかったかな。
一番最初180円の時とかあったよ。
あのパーラメントとか洋木が高かった
ね。ラークね。
ラークは吸わなかったけど。
ラーク臭かったね。
パーラメント吸ってました。
パーラメント。うん、あの吸い口のところが星の形になるとキスがうまいってね言われてたよね。
さすがザ芸能人
いやいや、わかんないけど、そんな感じでございました、はい、じゃあせっかくなんでね、
はい、
ライジンさんのおすすめ
海くくりなんで、
海くくりのね、
波乗りジョニー桑田佳祐で。
ここで江南市の就労継続支援 B 型ドルフィンキッチンからのお知らせです。ドルフィンキッチンでは利用者様を募集しています。江南市で一番高い作業料を保証します。また障害のお悩み、またはご家族様はお気軽にご相談ください。詳しくは江南ドルフィンキッチンで検索してください。以上、就労継続支援 B 型ドルフィンキッチンプレゼンツバックトゥーザショーワーでした。
アーツキャリアセンタープレゼンツ紅葉は語る。
ここからは就労移行支援ハーツキャリアセンタープレゼンツ紅葉は語るです。
はい、お願いします。
このコーナーはですね、皆様からいただいたテーマについてですね、私が目いっぱい喋る。
目
いっぱいいつも喋れてないんですけどもうしょうがないね、時間がねそんなにないからね。
紅葉さん秘密多いですからね。
秘密は多くないですけど、ライジンさんが余計なツッコミを入れてくるから喋りたいことが半分も喋れてない。
わかりました、お便りお願いします、
うん、ほらね、そういう風にさどんどん先にっていうさ感じにするじゃないですか、ね、まあまあいいですよ、読みますよ。
まあまあいい
ですよ、せっかくいただいてますんでね、はい、ラジオネームジャムさんからね、
はい、ありがとうございます。
こうよくん、ライジンさん、こんにちは。
こんにちは。
毎週楽しい時間をありがとうございます。こうよくんに語ってほしいこと、それは人はなぜ同じ失敗を繰り返すのか。最近失敗をしたんです。以前にも似たような失敗をしたんです。時間ができたのでゆっくりおメールに書こうと思ったら、何を失敗したのか思い出せなくなってしまいましたとてもへこむ失敗だったはずなんですが、それで分かったんです。すぐ忘れるから同じ失敗を繰り返すんだと。こうよくんに語ってもらう必要なくなったなと思い、他のことをメールすることにしました。いつもレディモのアプリからメッセージを書いているんですが、結構長文を書いていた時に人に話しかけられて身を乗り出した拍子にスマホを横にしてしまいました。しまった、このアプリでメッセージ書いている時にスマホを傾けちゃうと書いたメッセージが消えちゃうんです。え以前にも寝転がりながら書いていた時に同じ失敗をしたんだった。とてもへこむ失敗はこれではなかったんですが、なぜこんなに同じ失敗をするのでしょう。なぜすぐに忘れるのでしょう私だけですか。推進、消えた長文はもう一度書くのが面倒になり送るのをやめましたとのことです。
その、まあ、ちょっと話変わるんですけど、はい、今もう携帯でどっかのなんかチケット申し込んだりとかっていうのって名前と全部入れるじゃないですか、はい、ほんで何かちょっと間違えたら全部消えてまた一からっていうの何回もあるんですよ、はい、もうあれ腹立つんですよ。一緒っすよ、一緒。
ああ、そうですか。
でもこっちは入れなきゃいけないからやる、
はいはい、たいからね、
また名前からかよみたいな、
はい、
一人で突っ込みながらやってますなんかありませんか。
全部さ、
そういうこと
メモに書いといてコピペにすればいいんじゃないの。
いや、ダメです、フォーマットに入れなきゃダメだ。
あ、
名前と年齢と住所となんとかメール番号とか入れてって、うん、もういいとこまで来て最後になんか出てくるんですよ、 よくわからん暗証番号入れろみたいなそれを
何よ、何か。
それをちょっとこうやって横ピンメールみたいなので来るじゃないですか、
はいはい、
最後に、
はいはい、
それを見ようと思ってそっちに行ったら戻ったら全部消えてんのよまた。
そんなことない、そんなことないでしょ。
まあ例えば、
例えでもそれはないでしょ。
あるんってマジで。
次の時代の話ですかそれ。
今 Now 本当に
本当？
本当本当。
要するにあのホテルの予約サイトとかで行って、
そう、まあ、
そう認証番号を押してくれみたいな。
いやパソコンはねまあまあ消えないからパソコンでやるのは好きなんですよ。
でも携帯でも消えないけどね。
携帯消えるんすって。
まあ、多分そのサイトが偽サイトなんだよ。
違う違う、自分の操作
がフィッシングサイトに引っかかって
る。自分の操作が悪いんですよ。多分ね。
う
ん、
まあ、そうでしょう、
ね。慣れてない。あなたはパソコン強いじゃないですか。
はい、
小江さんはもうそういう。
まあ、強いっていうかまあ普通
好きじゃない。
わかんないこともいっぱいありますよでも。
で好きじゃないですか。
まあ
ね、はい、俺全く分かんないからもうハートさんとか習いに行こうかなっていうぐらい
言ってください。分
かんないから。
今日もなんかパソコン壊れたとか言ってね。
そうそう、
炎天下で30分ぐらい僕待ってました
ので。あ、ごめんなさい。
いやいいです。
ルイ・ヴィトンの前でね、はい、
ルイ・ヴィトンのこうショーウィンドウずっと見てたらお店の人にすごい嫌な目で見られたんです。
いやもう買ってくださいよ T シャツぐらい。
え、
ルイ・ヴィトンの、
ルイ・ヴィトンの T シャツは欲しいと思わないな。
うん、でそうで失敗したことを忘れるってことは失敗してないんですよ。
まあだからそんな痛い目に遭ってない
と、ね、そうそうそう、
あ失敗しちゃったぐらいなんですね。
そうそうそう、
本当に痛い目に遭ったらもう、
まあ、一生
やりたくないからね。そうそうそう、でもやっちゃう時あるじゃん。
あ、いやあんまりないですけど。
そうだってそのメールのあれもなんかしょっちゅうあるでしょ。
やり方知らないから、だから教えてくれる人いないじゃないですか、もう大人になったら。
キャッピーに聞いたり、
子供もなんかいやいや教えてくれるしさ。
子供ってなんであえて親が分かんないことをいやいや教えるんだろう ね、
そんなのも分からんのぐらいな。
鼻で笑った感じでね。
こんなのなかったんだろ父の時代は。
まあまあそうですけどね。いやいや、でもなんだろうな、それが聞きたいな。失敗、一番最初にした失敗。
失敗
この人が、
あこの人が、
うん、
俺じゃなくてね、うん、
だって何を失敗したのか思い出せなくなった。
だから失敗じゃないんですよ。
まあそう、まあ、大した失敗じゃないよね。
そういうことだから、そうやって何回言えば分かるんですか、うん、
俺ね、だからちょっと最近した失敗が、うん、足の薬指をドアにぶつけたんですよ、うん、
それ失敗なの。
痛かった、めちゃくちゃ痛かった。
もうそれ廊下でしょ。
でそれ気をつけて歩かなきゃって思った次の日また同じところを同じタイミングで同じ風にぶつけた。
廊下
だからそこの扉がちゃんと開かないってことを気づかなきゃいけないよね。
なるほどね。
開くってる途中にもう先急いじゃってんだろうね。前に行きたくなっちゃうから、それでぶつけちゃった。痛い、
気をつけてくださいよ。
痛い、今も痛い、も
うすぐ骨折れちゃうから。
そうだからやばいよね。
やばいね。
もう気をつけ
て。ツアーも始まるし、そんなね、かっこ悪いですからね。松葉杖ついとったら
松葉杖つかないだろうねきっとね。
骨折れても、うん、ギブスで
座ってやる。
ああ一人だけ、
うん、
ロックなのに。
そんなロックなのに、ビリー・ジョエルとかエルトン・ジョンだって座りながら弾いてるじゃないですか。
すぐ向きになる。
なんですか、立っちゃう。小室哲哉さんずっと立ってるね。
ね、
もう
四方キーボードなのに。
そうね。要塞みたいになってる
よ
ね。
そうそうそう
そう。じゃあでもね、その同じ失敗を、ね、
忘れるってことは失敗じゃありません。
そういうことですよ、はい。そういう認識でいればよろしいんじゃないですか。
はい、ありがとうございます。
ということでですね、今日は何？
何？海、
あ、海のね、海の
海縛りですよ。
どれの曲書けるのか俺分かんなくな
っちゃった。
リストをいっぱい作っててね、どこを紹介したらいいのか分かんなくなっちゃったんで、今思い出しました。海にまつわる曲ね。
しかもあなたのリクエスト曲ですよ。
大好きですこの歌。
はい、お願いします。
ロッド・スチュワートでセーリング。ここで就労移行支援ハーツキャリアセンターからのお知らせです。働きたくても働けないをゼロに、あなたの働きたい気持ちを応援します。心の悩み、体調不良などをお抱えの方、またご家族様はお気軽にご相談ください。ハーツキャリアセンターで検索。以上、就労移行支援ハーツキャリアセンタープレゼンツ、紅葉は語るでした。日曜の午後は紅葉を聞こうよ。
日曜の午後は紅葉を聞こうよ。
名古屋市中区にあるハート FM から前田光陽と
錦雷神が
お届けしてきました。日曜の午後は光陽を聞こうよ、この番組ではですね、皆様からのメッセージをお待ちしております。岩崎建設工業光陽に聞こうよでは、リスナーの皆さんのお悩み、人生相談や僕に聞きたいことなどを募集しています。就労継続支援 B 型ドルフィンキッチンバックトゥーザ昭和では、あなたの思い出に残る昭和についてのメッセージを募集しています。就労移行支援ハーツキャリアセンター光陽は語るでは、私にですね語ってほしいものやテーマを募集しております。番組宛てのメールアドレスは光陽アットマークハート FM.jp、KOYO アットマークハート FM.jp、X ではハッシュタグ紅葉80をつけてポストしてください。随時ですね皆様からのメッセージを紹介していきますので、ぜひ番組にお参加ください。
はい、ありがとうございます。相変わらずハート FM が言えませんが、
言えませんじゃ、言えてるん言えてるんで、言いづらそうに言ってる。
ありがとうございます、お気遣いありがとうございます。
取り上がっても
さあ、これドルフィンキッチンからのお知らせです。ドルフィンでは祝日に合わせて子ども食堂を開催しております。次回日程は7月20日海の日です。メニューはタコライス、キッチンカー、フリーマーケット、ボランティアさんも募集しております。詳しい情報は電話番号 0587-226390、 0587-226390、 ドルフィンさんまでお問い合わせください。続きまして、ハーツキャリアセンターさんからのお知らせです。
はい、
毎月第2土曜日、金山駅の南口広場で開催される金山マルシェにて無料就職相談会を開催しております。一人でも多くの方が満足できるお仕事と出会えるように、様々なサポートを行っております。どなた様もご相談できますので、ご気軽にご参加ください。
はい、
小江さんは告知ないですか？
もう、うん、大丈夫です。
大丈夫ですか？
はい、ちゃんと上手に喋れる自信がありません。
発生せず、発生せ
ず。そうやってさ、本当に人のそういうの大好きですよね。
大好物。
ちなみに自分も今ダルフィンって薬局でガッタガッタになってたけど、大丈夫なの？もう一回言った方がいいんじゃないの？大丈夫？
結構です。
そうですか。日曜の午後は紅葉を聞こうよ。この番組は中区錦三丁目雷神錦道路放送の岩崎建設工業、江南市就労継続支援 B 型ドルフィンキッチン、就労移行支援ハーツキャリアセンターの提供でお届けしました。この後は桑原和之ノブさんによるハートコネクションです。引き続きハート FM でお楽しみください。ラストナンバーはですね、はい、もう大好評、
大好評、
待ってました。
元組、
いろんなところから声が飛んでおります。
飛んだ、もうワイワイじゃなくて、
もう聞いてもらいます。僕が喋るとね、曲の尺が短くなる。
なるほど。
曲をいっぱい聞いてもらいたいからね、はい、もう早速曲を聞いてもらおうと思います。うん、男組でなんだっけ、ロッキンマイソール。この時間のハートショッキーは前田光陽と
錦雷神でした。
また来週この時間にお会いしましょう。チャオ。
なんだったっけ、
ロックオンソーシャルクラブって言いそうな。男組でロックオンソーシャルクラブって言いそうな。
それはそれで面白かったと思うけど。